千脚万来ダメ元の話。 This program is brought to you by 樋口チャンネル。
千脚万来ダメ元の話。この番組は週替わりで MC が交代し、それぞれが得意なジャンルで番組を進行していくニュースタイルなポッドキャスト番組でございます。今週は私樋口の回です。今週はまあ本当はドラフトの振り返りをしたかったんですけれども、ちょっと新球師さん浜崎さんの都合がつかなくてですね、急遽この方をお呼びすることにしました。ゲストはまずこの方です。まず一人目は元尾さんです。
はい、どうも。
はい、よろしくお願いします。
はい、どうも、よろしくお願いします。
僕、
はい、
まあいいか、後でいいや。まあいいや。
犬ですか？ペット？
いやいや、
いいの？
大丈夫。はい、まあ犬ね。
はい、犬ね。
そう、はい、犬ですよ。
散々今ね、10分以上犬の話をね、始まる前やってましたけどね。
いや、もう困っちゃっててね、本当に。
ノイローゼ、育児ノイローゼね。
いや、もう本当ね、俺たちこれ飼って正解だったのかみたいな。
いや、正解なんですよ。大丈夫です。
いや、そう。いや、可愛いんですよ。
いや、可愛い
んですよ。可愛いんだけども、まあトイレもまあそうだけど、一番はやっぱ噛んでくるのね。
いや、子供の頃もう散々、これさっきも話しましたけど、もう樋口さんからのあのご相談メールがね、僕に直ご相談メールが止まらないですからね、普段ね。
いや、もう本当にね。
いや、もう
今こんなんで大丈夫なのかなって
。今でも慣れですよ、これもね。
さっきもね、申し上げましたけど、もう早くも私と妻の間では教育方針の違いでぶつかってますからね、今もうね。こうやってバンドとかって解散するんだなみたいな。
いやいや、バンドとは違うでしょ。バンドは
違う。音楽の方向性の違いみたいな感じで、こうやって解散するんだなってちょっと思いました
ね。いや、まあまあ、それもこれもね、犬を飼うっていうことですから。
いや、まあね、それ一つのこう目的というか、こうなんていうのかな、
そう、
ニコのためを思ってね、二人ともやってるんですけど、
それが苦労しただけ可愛くなるんですから。
そうね。若野花もこれで離婚したんです
かね。そう。
子供の教育方針
でしょ。そんな大層なもんでもないと思いますけど。
本当にね、困ってますけどね、はいはい。今日は犬の話はちょっとしませんけど。
はい、わかりました、
はい。よろしくお願いいたします。そして皆様お待たせしました、この方を呼びしました、ストーンコールドさんです。
長いよ。
やっと来た。
あ、どうもこんにちは。
はい、
もう嬉しくて、
もう毎週のように毎週に出てるね。
あ、そうやね。
本当に。いや、でも俺ね、ストーンちゃん、ストーンちゃんって、はい、ストーンさんに、いや、すごいなと思って、すごいなってこともないけど、実は元尾さんに言ってないですけど、
うん、
あのドラフトの特集を先週やったじゃないですか。先週じゃない、
新球さん
1回前ね、浜崎さんと新球さん、で新球さん浜崎さんにはちょっと申し訳ないが、
うん、
実はその回って俺ストーンちゃん呼んでたんだよ。
そうなんですよ、
うん、どういうあれでですか。まず風の
吹きまして、その時は、いや、だからあの物流の話しようと思って。
物流の話好きだな、物流の話。
いや、そういうふうには、そういうことはストーンちゃんにも言ってなかったんだけど、空いてます、うんうん、って、
はいはいはい、
ダメや
っては、ちょうど結局ダメだったの、その日は。さすがのやりま
ん
ストーンコールドもダメだった
んですよ。いつでもね、
ひどいな、
いつでも抱かれるでおなじみ、ね、いつでも誰にも抱かれるでおなじみのね、アントニオ猪木みたいな感じですけど、誰の挑戦でも受けるストーンさんですけど、その日だけはちょっとダメで、僕はもう物流の話がしたかったんですけど、ダメだったんです。それでドラフトの会員になったんです。これはもう新球師さん、浜崎さんに申し訳ないけれども。
あ、そういう経緯があったんですね。
で、逆に今回はその2人がダメで、
うん、
そうですね、っていう形なんですけどね。
うん、ありがとうございます。
はい、
念願かなって。
初じゃないですか。
いや、だから、でもね、その物流の話をこうしようと思って、僕はストーンちゃんとずっと物流の話をしたいということで、うん、今回本当は呼んだんだけど、うん、もう元尾さんに聞いたら、もうそれはダメだと。
うん。
通の話は絶対面白くない。
ない。面白くないっていうか、いや、もう散々こうやってて、そう、他番組もやってるし、いや、これ、ストーンちゃん来て、また物流の話って、もう、ほらね、鳥かごとかね、あと他の番組でもちょいちょいやってるから、もう、そろそろいいんじゃないかなと思って、もっと
ほら。ルーターズでもやってるんですか？
あ、鳥かごは2回か3回ほどやったけど、あと、なんだっけ、あのルーターズでも最近はやんないけど、1年、うん、2年ぐらい前はやりましたね。
ちょこちょこ出ますよ、ストーンさんの物流話。
いや、っていうのも、弊社も結構困ってるんですよ、今、物流結構大変ですよね。
大変ですよ、本当大変ですよ、今。
マジで。そうなんですよ。まあ、もう元尾さんとかはそんなにね、機械あれじゃないとは思いますけど。もう今物流危機ですよ本当に、
クライシスですよ、本当に危機じゃないけどね、
はい、でこれは多分僕が思うにはその、まあ、当然オリンピックのことだとかもあったりとか、まあ、いろんな要因があるんでしょう、おそらくね、そっちの方にやっぱり重たいものを運んだ方が
物流って、まあ、あと運賃がいいからね、公共事業は。
運賃がいいし、しかもそこまで管理をしなくても、まあいいじゃない、そういう建材なんていうのはさ、重たいものを、まあ多少荒っぽくってこともないけど、
まあ機械使ってやりますからね。
そう、持ってるからさ、そんなにっていうところで、大体皆さん、そっちを運びたがるわけですよ。
そうなん
です。うちの会社のものとかはね、なかなか運んでもらえないんですよ。で、しかも、ちょっと高くなるよ、この話。しかもこう、働き方改革とかでさ、昔はそのトラックの運転手さんって、稼ごうと思ったら、それ頑張って、まあ、命削ってでもじゃないけどさ、こう、眠り時間削ってでも運べばお金になるからって、みんな働いてくれてたわけで、多分。だけど今はもう、その働く時間とかも制限されてるから、トラックはあるのに運転手がいないみたいな。
そう。
があるん
でしょ？もうまさしくそうですね。もうだから時短を、来年の4月から本当大変ですよ。今もう運送屋、だから中小はまだ手つけないって言ってるけど、から大手からやられると思うんで、大手はもう必死ですよ。
そうなんですよ。
うん、
だからもうお金は とにかく払ってでもみたいな、運んでくれみたいな感じに。ただじゃあこれからじゃあ運転手さんにみんななればいいじゃないかって、思うかもしれないけど、じゃあ5年後とかには自動運転になってて、もう運転手いらないって話になってるかもしれないからね。
自動運転は多分、まあ長距離はやるかもしれないけど、
長距離、
なんていうかな、近距離、例えば街中走るヤマトさんとか、まあね、トラさんみたいなのは、なんだったかな、日経かなんかの特集で AI にならない職業の第4位か5位だったからね。
おー、
なるほどね。だから、AI になりづらいっていうのかな。
うん、僕らが思うには、その例えば、その高速道路はもう無人で走って、入り口と出口で待ってて、運転手とかまた乗ってっていう風になっていくんじゃないかなとは思ってるんですよね。とかっていう話を、ね、はいはい、なんですか。
ただね、規制が日本はね、強すぎるんで、自動運転は本当にしづらいんですよ。
そうなんです
よね。多分、俺が物流携わらなくなって、初めて出るぐらいじゃないかな
と。ああ、そうですか。
うん、日本の規制は本当厳しいから。ちょっとまずい、これ立ち遅れると思うよ。
いや本当ね、だってドイツとか、アメリカ、
そう、中国とかはもうバンバンやってるから、
そうなんですねっていう話をね、したかったんですけど、お父さんはもうダメだ、
ダメだ、ダメだ、巨人の話、
ジャイアンツの話をしろっていうことですね。まあいやいややりますけど、
ね、いやいや
いやいやなんか、
いやいや、
まあまあいいけど、
はいはいはい、ということで今日は。皆様お待ちかねストーンコールドさんをお招きしての、ジャイアンツ特集ということで、
あ、待ってた、
はい、
はい、始めたいと思いますよ、
うん、
はい、でどうしたらいいんだろう
これ、
まずまあまあ一昨日あったドラフト会議とかします、はいはいはい、ちょこっとジャイアンツ中心、うん、中心とかジャイアンツのね、いかがでした感想は、元本さんどうですか。ドラフト
は吉田君行かなかったんだななんて思ったぐらいじゃないですか。ああ1位外してね、あれ1位誰行ったんでしたっけ、根尾君行ったんでしたっけ。
そう、
根尾君行って外して、ね、あんまこれ吉田だと思ったらなんかよくわかんない人行ってたから、ああみたいなね。
あれ何、どっちが先だったの、 先取られたの吉田を。
吉田は取られたっていうか、辰巳 ジャイアンツは辰巳行って、ハムが吉田行ったの、2巡目、あの2回目っていうか、あの外れ1位で。
ハム、
う
ん、あ、じゃあ、外れも外しちゃったんだ。
そう、外れ外れの高橋なんで。
あれってなんか、なんか僕、アベマ TV で見てたんですけど、
ドラフ
トをね、で、里崎さんが出て、うん、僕、里崎さん好きだから、最近ね、
う
ん、あの見てたんですけど、うん、里崎さんは、こんなもんは、なんか、失敗したとか、成功したとかいうのは愚問だと。あのうん、10年後にね、そう、うん、10年後に初めて分かるんだから、そうそう、だって、いつだか、里崎さんが入った年も、はい、その当時 の, あの、うん、評価、ドラフトの評価が C って言われてたらしいですよ。
あ、そう、
そうそう、
で、あれ、小林
正秀でしたっけ、違いましたっけ、で、うん、10年後に振り返って、この時のドラフトってやったらしいんですけど、
確かに
その時は S になってたらしいんですよ。
いかにいい加減
だと。そう、そんなもんだよっていう話をしてたから、
だってあの時里崎も入ってるし、確か俊介も入ってんじゃない、渡辺俊介も。
相当だから良かったっていう話をして、うん、当時はでもなんか、ランクすごい低かったらしいですよね。
はあ、
だから、
だって、まあ、
分かんないよって話。
小林が1位で2位で里崎、あれ逆指名の時でしょ確か。
あ、でした。
あ、そうかな、それぐらいかもしれないですね。
で3位があの渡辺だったよね。
うん、
3人とも
4位、うん、
やったかな、うん、3人とも WBC に出てるからね。 WBC が日本代表になってるから。
だからそういう前も話しましたけど、そういう切り口のね、ハズレ1特集とかね、ハズレハズレだけどよかったよ的なあの話とかね、そういうのも、いや、振り返ると面白いなと思うから、まあ現段階だと分かんないですよね、本当ね。
じゃあなんでこの前ドラフト特集やったんや。
いや、もう
新球室は出れなくなっちゃう。
そうなんですけど、あの、まあ、でも
出れなくなっちゃうよって、別に向こうが出たいっつって言ってるわけじゃない、こっちが呼んでるんだけど。
いや、だから巨人だって、ジャイアンツだって、今回誰でしたっけ、ジャイアンツ誰、
高橋、ね、あの八戸学院大学のサウスポー。
分かんない
ですね。うん、
もう
俺も
分からないかな。元さん的には分からないってい
う
ことですかね。
これは本当分かんないですよ。
まあ、それが正しいね。
正しい。
はい、どうですか、そのコールドさん的には。
うわ、今年は高校生中心に取ってたんで、あの1位は別だけどね。はい、2位かずっと高校生と、去年とのバランスを考えたのかなと思ったのね。うんうんうんうん、去年があの社会人とか、まあ、田中とか、大城とかね。
はい、
あの、
はいはい、
すぐ使えそうな選手ばっかり取ってたんだけど、うん、しかも野手でね、うん、キャッチャー、
そうですね、
今年はピッチャーの、まあ、高橋は大学生だけど、ピッチャーを4人取って、
うん、
高校生を2人し5人取ってっていう形なんで、まあ、
はいはい、
育成も全部高校生なんで、
はい、
うん、まあ、若いのを入れて、
うん、
あの、なんていうかな、岡本とか吉川とかが使える目処が、若いのが使える目処だったんで、ちょっと間開けても大丈夫かなと思ったんかなと思ったんで。
なるほど。
うん、ただピッチャーの中継ぎが、うん、まあ現有戦力でなんとかしようという、あの、来年はね、
はい、
という考えなんだろうか、もしくはその FA で誰か、あ、取りに行くか、外人取りに行くかと思ってるのかなと思ったけどね。
うん、
まあ、ドラフトに関してはね、あの、香取の意向じゃないかなと、香取の流れじゃねえなとは思ったけどね。
もうだって香取 GM じゃないんでしょ、今も。
そうそう。あ、もう原さん全権委任だそうですわ。
香取も短かったっすね。2年 ?3 年、
うん、やっぱりね、どうも人脈がないと。その横のつながりがないと、例えば他球団との人脈とか、そのアマチュアとの人脈とかが全然ないから、やっぱり動かないんだってね、トレードもできなきゃ、そういう情報も入ってこないっていうんで、
なるほど、
あの、停滞気味だったっていう話は、なんかの読売系の雑誌で読んだけど、なるほどなと思った
ね。まあね、GM ってなると、そういうところも大事になるかったろうと。でもまあ、大学、明治だし。西武にも行ってるし、
うん、
そんなどうなんですかね、まあ、ないんですかね、難しいのかな、そういうのはね、
難しいと思う。だから、あの、星野仙一っていうのはそういうのが素晴らしかったらしいね、はいはい、
そうですね、
人脈という点では、
うんうん、もう監督っていうよりもそういう方、もっと大きい方なイメージはある、
うん、
星野っていう優秀、うん、なるほどね。僕もでもあれですよ、うん、 これ結構今年のドラフトって、まあ、さっきの話じゃないけど、うん、まあ、簡単に言うと阪神巨人は今年のドラフト C ランクだみたいな言われ方、
うんうん
うん、酷評されてるじゃないですか、
うんうん、そうですね。
でもジャイアンツは俺そんな悪くないと思うけどね、今年のジャイアンツは、うん、なんかこうよく悪くないっていうか、どんな選手になるかとかそれは分かんないけど、
うん、
でもさっきストンちゃんに言ったみたいに、はっきりこうなんていうのかな、あの戦略、うん、なんか行き当たりばったり感がないっていうか、
うん、
去年とかは僕は正直ひどいドラフトだなって僕は思ってましたけどジャイアンツ、
うんうん、
今年は好きだけどね、
うん
うん、こういう風に徹底しちゃったしちゃうっていうのは、
うん、
うん、
まあ、
うん、答え出るのは分かんない、特に高校生だから、まあ、5年、うん、ほんと7、8年経たないと分かんないかもしれないけど、
うん、
悪くない気がするし、ちょっと今年そのやっぱり岡本だったり吉川だったりが活躍したっていうのが、
うん、ジャイアンツのちょっとホッとしたんだよ
ね、だし、その育成の方に目向けなきゃっていうふうに思われたとすると僕は怖いですね、
うん、
こういうチームが本当にそっちにしようって思い始めたらやばいかもしれないかなとは思ってるけど、でも多分そうはならないと僕は思ってますっていうような話を今日していこうと思いますけど、う
ん、はい、
どうですかジャイアンツ今年振り返ってみて、はい、まあ、今年っていうか高橋由伸3年間振り返って
振り返るとちょっとかわいそうっていうのと、
はい、
あのなんだろうな、そのやらされた感はもう満点なんだけど、その、うん、やりたくねえのにやらされた感は満点なんだけど、でも、うん、それでも、ね、受けたっていうのは、今か振り返るとね、いろいろ思うけど、うん、偉いな、この人と思うんですよ。ジャイアンツ入った経緯も含めてね。
うん、
ヤクルトだったんでしょ、本当に、西武か、どっちか、
ヤクルトですね、
ヤクルトだよね、本当に来たかったっていうのは、はい、ただ、親父の絡みで、読売に、うん、なんていうかな、ねじ込まれた、
うん、
笑顔の入団会見とか、いろいろ言われたけど、
うんうんうん、
で今度は監督はもう、原さんがとんずらしちゃったもんで、うん、ってなって、じゃあ、お前やれよって言われて、それでかわいそうな感はあるんだけど、ただ、うん、その間にフロントもぐちゃぐちゃになってるからね。それもちょっと辛いなと思ったんですよ、
うんうん、
まあ、ジャイアンツ論になっちゃうかもしれないけど、ジャイアンツってその勝力さん一家から始まって、
はい、
鍋常みたいなその誰が何と言おうがっていう人が引っ張ってきたわけだね、うん、ジャイアンツっていうのは、
うん、
それがいいか悪いかは別として、それがこの3年間は誰が何と言おうがやるっていう人がいなかったような気がするんですよ、死がなかったというかね、あっち行ったりこっち行ったりして、
うん
うん、だから高橋、ただ偉かったのは今年は岡本を使い続けて、吉川、まあ怪我しちゃったけど使い続けた、うん、あと田中も我慢して使ったっていうのは、
うん、
これは、うん、原は最近やってなかったことなんで、
うん、
そういう点では由伸さんの功績っていうのはまああるかなと思うね。
なるほどね、
うん、
元さん的にはどうですか、
巨人、
ジャイアンツ由伸3年間
見てきて、由伸はなんか暗そうだなっていうイメージしかない、なんか、あ、なんかいつも暗い感じの、なんか明るいわっしょいな感じじゃないじゃないですか高橋さん、
うん、
だから、ね、うん、いいとこのなんかお坊ちゃん的な、ね、イメージですよ、
うん、
だから、あ、なんか、
まあ、いいとこではないんだけどね、
いいとこではないけど、いいとこではない、なんかでもこう陰と陽で言えば陰の感じなイメージが、選手時代ってなんかもうちょっとこうスターの明るいイメージだったけど、急になんか暗い感じだなとこう思いながら、あの印象としては見えるというか、だから巨人ジャイアンツがちょっと地味な感じの3年間だったなっていう印象です。
あれでもやっぱ自分で作ってるんでしょ、無表情にわざとしてた、
うん、まあでも選手時代結構喜怒哀楽を出してた人だったんだけどね、喜怒哀楽、あの、
なんかこう爽やかな明るい印象だったんだけど、なんか急に暗いなこの人みたいな、なんかそういうなんか状況というか、あのああいうポジションになるとそういう風な なんかあんのかなみたいな。
まあそうだね、その典型的にそのプレイヤーからあれに変わった途端に人が変わったっていうか、それがうまくできなかったっつうか、なんかやっぱ監督だからそんな一喜一憂するわけにもいかねえだろうっていうのをちょっと、
そうそうそう、
それは何を考えて、ま
あ、あとはあの鍋常を最近見ないなと思って、昔はまあ、 あのニュースとかでも病気ダメだ、出れないんですか、あんまり調子よくないんですか。
いやもうだから一応主出はやってるみたいだけど、だからジャイアンツとは距離、あの例の事件あってから距離を置く、まあ辞任したんだからっていうことでね、距離を置いてんじゃないかな、会長を辞めちゃったから。
なんかそっから元気ないなジャイアンツみたい なんかイメージ、
そうだから、そう
なんかそういう感じはしますよね。
なんていうか無理くりやらないっていうかさ、いい悪いは別としてね、
まあ、やっぱり中畑だったのかな
じゃあ、いやだからなんかいい意味でも悪い意味でもこうなんていうんですか、中心でこう他のこと気にせずガンガン行くっていうイメージだったのが、いやなんか悪い意味でこうなんていうんですかね、周りに合わせたというか合ってるというか、なんかそんなイメージがありますね、ここ最近はね。
3年間で元さん何試合見た？やつの試合
ゼロですね。でもまあまあ語れたでしょ今、ゼロにしては。
いや雰囲気で言っとった、
雰囲気で言ったけど、雰囲気で、ね、まあまあ、うん、
まあ、まあ、数も遠からず感じのコメントでしたね。
そうです。ありがとうございます。
なんか一般的なスポーツニュースだけ見てやったよ。
そういう感じ。
ここまで読み取れれば大丈夫
です。さすがですよ、さすが。
なんかやっぱりジャイアンツそうですね、この後の話になっていくのかもしれないけど、ジャイアンツが本当にただの12球団のうちの1チームにだんだんだんだんなっていってるっていう感じはあるかもね、
うんうん、なんかそのイメージですよね、
いい意味なのかな、いい意味じゃないような気がするな、むしろ悪い意味でかもしれないけどね、
なんかあれ僕がイメージする巨人って、まあ、主に80年代後半から90年代とか2000年代ぐらいなんですけど、もっと遡ると昔からずっとそうなんですか。
そうです
、まあ、要は
昔はもっとひどかった。
あ、そうなんですね。
っていうかこうやっぱなんこう一番合ってる言葉で言うと、なんか叩きがいがないっていうか、ジャイアンツイコール叩かれてなんぼでしょうみたいなところもあるんじゃない。俺別にもそう、俺正直もうアンチでもないし、そんなに別に、特別感がないんですよ、ジャイアンツに対して。
今のジャイアンツはね。
そうそうそうそう、前はやっぱり僕らが小学生ぐらいの時は、まあ、巨人戦しかなかったからっていうのもある、もちろんそれが一番大きいんだけど、巨人にだけは勝ってほしいみたいなところがあったけど、今は別に、
それはな、強いからなんですか、それともお金でいっぱい引っ張ってくるからなんですか。
まあ両方で、当時は別にお金とかないじゃん、 FA とかないし。
あ、そっかそっか、
でもやっぱり中継ここだけやりやがってるっていうかさ、いやそれだから見させてもらえてるんだけど、その特別感がこう嫌だみたいのあるじゃない。
そっかそっか、
なんていうのかね、
優遇されてるっていうのがね、
だからだから白人至上主義にこう反旗を入れ返すとかさ、あるじゃない、自民党はだけはどうしてもとかさ、
まあまあね、
なんかそういうのに近い、それとも、まあ、近いとか同じじゃん。
あ、そういうことね、
半顔びいきっていうやつかな。
まあまあそうですよ、
だからそのジャイアンツって、例えば樋口さんから見とったら80年代とか90年代とか、まあ、70年代もそうだけど、10年に一遍なんかやらかすんです。井川問題、桑田の問題、まあ、清原、その10年後に FA とかね、FA を無理やり始めたりとか、でドラフト始まってから確実にジャイアンツっていうのはそのなんていうのかな、あの12分の1にだんだんだんだん近寄っていって、で10年に一遍江川はああいうふうに無理くり強引にやってみたりとか、そういうことをやって江川が出てくるともうすごい客集まるんだよね、アンチも含めて、でお互いが儲かるようにそのしていったんだけど、江川と三から見たらひどい話なんだけどさ、考えたら。でもそれを無理くりやっててアンチも アンチをヒートさせて、ファンを喜ばしてっていうような、うん、まあ、プロレス商法に近いんですよ、はっきり言って。
そうだね、
10年に一遍ね。で、桑田の時も物語作ったでしょ、うん、清原を散々持ち上げて最後に、うん、桑田かよっていうような、
うん
うんうん、あんなかわいそうなことしてって、いや、ただドラフトで致命ピッチャーが欲しかっただけじゃないのと思うんだけど、
うん
うん、周りもそういう話を作ってっていうので、でそれで桑田が出てくるともううわーってなるじゃない、
うん、
でその10年後に清原が FA で行った時に落合を追い出してみたいなことをしたらまたうわーってなって、
うんうんうん、
そういうことを10年に一遍無理やりやって、その球界のよく言えばなんていうかな、話題作り、
うん
うん、を提供してたチーム、まあ、無理やりジャイアンツが強くないと世の中も景気が悪いってね、へっきれ言えるような人たちがね、うん、あのジャイアンツの経営者に行ったわけだから、
うん、なんか俺からやっぱりジャイアンツなのにアントニオ猪木と被るよね、
あ、そうかもしれんね、うん、ババじゃなくて、ね、
ジャイアンツババではなくてアントニオ猪木に被る気がする、
特に何でもやってくるってね、
そう、やとりあえず やってみてうまくいったらラッキー、ラッキーっていうか、もしこっち転んでもいいし、こっち転んでもいいしっていうさ、
うん
うん、そういう仕掛け方をするように見えるね。ジャンルは全然違うんだけどさ。
俺、今はもうないんだけど、最近はないけどさ、だって本宮宏の前も言ったけど、高されって漫画あるんですよ。うん、映画問題を書いた。
読んだ俺。
映画の、うん、あれ見ると、いかに読売っていうのがひどい会社かっていうのがよくわかるから。
わかるね。
むちゃくちゃな会社だなと思って。いや、結論ありきなんですよ。
うん、
結論ありき。だから、うん、江川がジャイアンツに入団するっていう結論のために、
そう、
もういろんな人がいろんなことを無理やりして、
うん、
それはただ単に船田さんっていう政治家がジャイアンツに行ったらいいよねって言った一言で、うん、いろんな人がうごめいて、
うん
うん、
だからで そこのこうバッシングの的には笑顔になっちゃうわけでしょ、
うん、
笑顔が行きたいなって思ってただけなんだけど、
うん、
なんか
もう
でもできないんでしょって思ってたら、いや、こういう方法こういけるかもしれないぞお前ってなると、そうそう、じゃあそっち行きますかみたいな感じで、どんどんどんどん悪い方へ。
で最初11球団もしょうがねえなって思ってたんでね、
うん、
しょうがねえかと思ったら世の中がそんな、まあ、朝日新聞中心に世の中がそんなバカな話あるかって言ったんで、阪神タイガースとかが、
うん、
よしやらなあかんって話になって、
うん、
ってそうするとなんていうかな、江川はもう抜けざるを得ないって言っとったね、
うん、
もう抜けれないっていうのかな、
うん、
そのジャイアンツいたざるを得ないっていうか、
うん、ここまでしてもらっちゃったんだったらもう行くしかねえわなみたいな感じになるよね。
でトドのつまりが脱退するぞれでねむちゃくちゃやなこれと俺当時も思ってたけど、うん、でもそれを含めて、そう、アントニオ猪木の一種格闘技戦ですよあれ、
うん、本当にね、
むちゃくちゃやなって話だな。
そうです、半間裕次郎にかぶりますよだから、
うん、そう、何でもありっていうか、
うん、
勝つためその結論のためなら何でもするんだなと思って。
そうだね、うん、そういう強引さみたいなものはやっぱりなくなって、やっぱりああいうのがあるからこそこっちを叩きがいがある、最初に叩きがいがあるっていうのはそういうことなんだと思うんですよね、うん、それがもう今は
あんまりないね、
ないかな。まあそれがどっちなんだろうっていうのはあるけどね、
うん、最近で言えば菅野かな、無理やりというか、まあね、拒否をしてって、まあでもあれは甥っ子だからなっていうのもあるけど、
うん、
うん、だからああいう選手が出てくると本当に嬉しいんですよ、
うん、なん
かの10年に1遍ぐらいね、こうかき回してくれるっていうか、何が何でもジャイアンツのためにっていうところはね、
なんかそのやっぱりでもこっちが年取ってるっていうのも取ってきてるっていうのもあるんだろうけどね、
うん、
やっぱりこ、うん、あれだって俺が15歳ぐらいだったら、
うん、
菅野のやろうって思ったかもしれないけど、うん、まあ別にもうね40歳おじさんだから まあ、そんなに別にいちいちと思わないくなっちゃってるのもあるのかもしれないけどね、
うん、なんか若い子が、もうあんまりあれかもしれないですよね。ここ10年ぐらいってジャイアンツ戦しか見れないって環境じゃなくなったから、
まあそれが大きいかなと思うのと、うんね、要はなんであんなにジャイアンツ無理やりね、戦前の時代から別所堂とかね、うん、長嶋を無理やりなんだ何回から、うん、阪神から王を引っこ抜いたとかね、いろんな話あるけど、はい、なんでやったかって言ったら、自分とこの新聞が売れるのと日テレが視聴率稼ぐためにやってた話なんで、それをもうしなくていいと、
ね、
日テレもテレビやんないし、新聞も安定してるし、ジャイアンツ勝ったからって売れるわけじゃないしってなってたら、そこまでやらんでもっていう話になったと俺は。で、世間にぶったたかれるよりね、
うん、
まあ12分の1でいいんじゃないみたいな、
うん、
思ってると俺は思ってるんですよ最近はね、
うん、
マイナスに作用する時の被害っていうのはすごく大きい時代なのかもしれないです ね、今は
になってきた、うん、そう
だからもうプラスに転んでもいいし、うん、マイナスに転んでもいいしで昔はやってたことなんだけど、うん、マイナスもプラスに変えれるっていう、
うん、
そういう時代じゃない、もうマイナスはマイナスでしかないっていう時代だから、
うん、
なんかここじゃなきゃいけませんっていう子いないっすよね最近って。別にもうなんか、
まあ、まあそれもだからそう言わせてたのかもしれないよね昔は。
あ、うん、そう、ね、まあブランド力もあるけどやっぱ大人が動いたんだと思うんだよね、いろんな、うん、その井川もそうだし、まあ、桑田も大人が動いてたでしょう、多分どっかでね、
うん、
でジャイアンツしか行きませんって、まあ、長野とかは分かんないけど小林とかもね、
うん、
ジャイアンツしか行きませんってなことを言ってカ、うん、ーッとさせてくれるんだけど、もう、うん、まあ、世の中がそらいろいろあるわなっていう人も出てきたもん で、
うん、
で読売もそこまでやらんでももう売れるもんは売れるしっていう話じゃないかなと思うんでね、
うん、
うん、
なんか
なるほどね、
メジャーなんか最終、昔は最終がジャイアンツだったけど、
あ、そう、うん、それは大きい。
でも今メジャーが一番上じゃないですか、
確かに、
ね、ルートとしてはね。だから別にジャイアンツに行かなくてもっていうのも、うん、まあ、なんかあるんでしょうね、
うん、
きっとね、
うん、なんだかんだだって最後にこうスター選手であってもさ、うん、まあ、金田なんかは特にそうだけど、
うん
うん、特にというか、ね、うん、最後はやっぱり応援をバックにして投げてみたかったっつってジャイアンツに行く、うん、まあそれは別にルール上何の問題もなく行ってるわけだから別にいいんだけど、
う
ん、
当時の FA みたいなもんでね、
そうそうですね、
うん、
ああいうことって結構あって、例えば、うん、確か村田兆治もそんなこと言ってた気がするんですよね最後の、
あ、そうなんだ、
うん、あの13連勝したオフかその翌オフぐらいに、
うん、
最後はって言ったかどうか分かんないけど、ジャイアンツで投げてみたいみたいなことをオフにちょろっと言って、結構それでも今のイメージで言ったらさ、村田兆治ぐらいがさ、
うん、
そんなこと言ったらもう大ニュースになりそうなもんじゃない、
うんうん、
だけどほんのちょっとだったからね、
うん、
やっぱそんなもんなんだろうな、ロッテの選手がそれ200勝ぐらいするピッチャーでも言ったところで、うん、そんなに大きな問題になってないもん、
うん、
うん、
でもなんかそんなことは確か
に、まあ、言っちゃ悪いけどね、
うん
うん、だから変な話、当時だったらそうだな、井川がちょろっとなんか言ったらうわーってなってたけど、
うんうん、
村田、まあ、やっぱロッテの選手じゃ話題にならなかった、
ならない、
うん、野球ファンとしては大選手なんだけどさ、俺らから見たら村田兆治って言ったら、
うん、
でもやっぱり世間一般でいやなんか変な投げ方するおじさんとしか思ってねえのかなと思って
変な投げ方するおじさんとは思ってないよねなんてこと言うんだ
よいやいや世間が俺はもう尊敬する人
ですよ、そこまでは思ってないでしょ
そうか、ね、
変な投げ方するおじさんだって分かってればだいぶそれ野球ファンでしょまあまあまあそういうぐらい多分やっぱり、うん、そのファンにとっても特別だったけど、多分選手にとっても特別なチームなんだよね、うん、まあ、前よりももっとかもしれないけど、
う
ん、
あ、そうかもしれない、環境が全然違うっていう点ではね、うん、その
やっぱやってみたいっていう、
その阪急の選手なんか、本当にジャイアンツとやるのは ジャイアンツを見て羨ましいなってずっと思ってたって、うん、必ず言うからね、あの近鉄の金村とかね、
うんうんうんうん、阪神もそうでしょ、阪急、うん、だからもう阪急から阪神に FA で行った選手って多いよ、多いですよね、うん、オリックス同じあの辺でチームやってるのに、そうそうそう、なんでこっちはしかも強いのに阪急やオリックスは、うん、で阪神は弱いのに全然人気は阪神の方があるっていうさ、何、
うん、
なんだろう、同じことやってるっていうか同じこと以上のことやってるのになんで俺たち全然注目されないので、
うん、
だからあの頃の山沖だとか石峰だとか
みんな行ったね、
阪神にね行ってますもんね、うん、全然ダメだったけど、
まあ、家を買えなくて済むっていうのが一番大きかったんだと思う、ね、
うん、やっぱ一回やってやっぱお客さんの前でやってみたいっていうのはあるんでしょうからね、
ジャイアンツは今でもあれなんですか、観客動員的にも変わらずずっと満員なんですか、
う
ん、
いい方ですね、いい2番目かな、タイガースの次かな、へ、まだ、
うん、やっぱすごいん
だ、だから客は入ってるし、
うん、
ね、弱くてもって言ったら悪いけど、
うん、
でメディアの注目度っていうか、その別に日テレはジャイアンツがなくても儲かるってことが分かったから、
うん
うん、そこは俺すごく大きいと思うよね、いろんな意味で、うん、無理やりそういう話題作りをしなくても、ね、いいかなっていうようなところなんですし、
うん、なるほど、
だから客も入ってるしね、だからただ、うん、腹追いを引っ張ったってところを見るとまだその身内体質はなかなか抜けないなと、そのなんていうかな、生え抜き市場主義ね、
これはでもどうなんですかね、いやそれは他球団ファンからしてみたら、うわー原が監督でやられるってちょっとまためんどくせえなーみたいな感じはあるけど、
うん
うん、ファンとしてはどうなる、ま、なんかちょっと飽きてませんか、そんなことないんですか、いやーよかった、やっぱり原監督帰ってきてくれてありがとうなんですかね、それとも
半々ですね、
うーん、半々、それは、ね、ストーン社の中でってこと、
半々って、うん、だからあのなんだ、フェイスブックとか見てると、
うん、
由伸と原の違いで、その育成をしたって、あのじゃ原も育成してんだけど、後半 の、うん、あの原は全然育成に力入れなかったから、
うん、
で由伸が育成してくれたのになんでいう人もおれば、いや、やっぱり原さん、うん、やっぱり原さんですよっていう人ももう半分やね。
いや、ストーンジャーの中でどうかってこと
あ、俺はね、うん、俺もあ原しかいないんだろうなと思っちゃったね。その選択肢ってあるじゃん、例えば今回、どこ、まあ、タイガースにしても何にしても、
うん、
例えば外部から引っ張るっていう話もあるじゃない、
うん、
あの他のチームだとね、
うんうんうん、
でもジャイアンツの選択肢の中にその生え抜き市場主義っていうのはまだ未だにあって、
うん、
それ以外のところから引っ張るってことを考えなければもう原しかいないだろうなって
本当に。それは、うん、その生え抜きっていうのはいわゆるもう入団してから最後までジャイアンツにいる選手じゃないと監督にはなれないっていうことなの、
うん、という、まあ、藤田さんが太陽のコーチを1年か2年やったらしいんだけど、うん、もう知らないような話なんで、うん、それ以外の人はもう一切ジャイアンツから出たことがない、うん、
そういうことか、
でコーチとしてもか、
そうコーチとしても誰も、三原さんみたいに出て、王さんとか三原さんみたいに出てって予想でやったのはあるけど、
うんうん
うん、ジャイアンツの監督になるまでのプロセスでジャイアンツ以外、うん、戦前はちょっと別としてジャイアンツ、はい、外へ出てった人は一人も、あ藤田さんがさっき言ったコーチで太陽に2年間か3年間いただけで、あとは一切誰も出てって、
うん、へーすごいな、
まあ、確かに堀内もそうか、
うん、
長島は当たり前でそうだし、
王さんもそうでしょ、藤田さんがそれで、川上もそうだし、水原もそう、水原は、だから水原の時代からその典型が始まってね、
水原もう知らねえけど、あら、ああそうか、だからでも、一時期なんか星野に話があったみたいな、
そうそうそう、で、それを生え抜き至上主義に、あれの時は、鍋常はちょっと乗り気だったらしいんだよね。星野って話が出た時に、で星野も色気があったから、で、うん、あの人読売になんていうか NHK にいたじゃない当時、
はいはい、
だからブランドとしても悪くないっていうことでやろうとしたら、 なんとなんと広岡が大反対した、当時の OB 会長に。
おお、
あんたは外に行った人じゃないって俺は思ったんだけど、
うん、
でも あの人も本当はジャイアンツの会員のとこやりたかったんだって、広岡は。
でも、
ヤクルト行っちゃったし、ライオンズ行っちゃったから、
うん、
もうやらせてもらえないと。俺がやれねえのに、なんで戸様がやるんだっていう、他にももっといるわっていう話になったらしいんだって、それで、まあ、じゃあっていうことで、そのまま保留になったのかな。
広岡と星野だって NHK で一緒にやってたのね。
うん、わざわざ外から連れてこなくても優秀なやつはいっぱいいるって広岡言ったのよ。で、OB 会がちょっと反対したっていうのを
聞いた。今回はあれ、落合さんはダメだったんですか、落合さん。
だから、生え抜きじゃないから。
生え抜きじゃないんで、だから俺は小久保と落合、まあ落合もちょっと体的にどうなんかって思うことがあるけど、小久保か、小久保が一番いいっていうのはジャイアンツで一応キャプテンという、建前上でも、ジャイアンツにいた人なん で、
うん、
でジャイアンツを変えたいって思うんであれば、国語あたりを連れてくると一番しっくりくるっていうかね。
なるほど。
あの全日本の監督もやってたし、そのブランディングとしても悪くないと、
うんうんうん、なるほどね。
だから原じゃなくて俺は国語連れてきたら本当にあジャイアンツ変わるっていうか、あのいい意味でね、
うんうんうん、
その
変な入る市場主義からは脱却できるぞ。
そう
ね、いきなりでも全く全然違うところでやってる人をやらせるっていうよりかは、一応ジャイアンツの違いちょっとは入ってるような人で、そうそうそう、うん、でも入る気じゃないっていう、で優秀な人っていうところでってなると、
そう、
まあ落合か国語かみたいな、
そういうのね、今のところで言えばね、で、松井とか阿部とかにつないでってくれれば、どうあのやっぱファンとしてはその2人は見たいなと思うしね、あの監督としてね、あの優秀かどうかは別として。
松井はいいんですか、メジャー行っちゃってるけど、ヤンキース
とか
デビルレイズ
も、でもあの国民栄誉賞を取った時、東京ドームで一緒に取らしたでしょ。
はいはいはい、
あれでかなり許したんじゃねえかなと思うわけ、読売グループとしては。
松井やる気あるんですか。
ないと。
ないでしょうね、う
ん、あ、ないんだ、
うん、ないでしょう。
ああ割に合わないと思ってるんじゃねえかな、ジャイアンツの監督っていうのがね。
あ、そうな
ん、もう石川県あたりで新しい球団ができたら、うん、まあ松井が監督やるとかってあるかもしれないけどね。
ああ、そうなんだ。なんかね、
特に由伸見てたら思うんじゃねえかな、うん、これは割に合わん、割に合わんって
。原さんの次はじゃあ誰がやるんですか。
いや、もう一回由伸かもしれないし、安倍晋之助がどこで引退するかよね。
ああ、そういうルート、う
ん、原さんもやって3年5年はやんないと思ってんだけど、うん、60なんでね、
うん、
そうすると由伸再登板っていうこともやらすために、要はグループの中にを留めたでしょ、
うんうん
うん、
あの特別顧問とか、うん、あのいう名前と、あと原と一緒に会見させてね、
うん、
要は解任じゃないよというような、由伸、うん、はまだ読売の人ですよ。
あの そもそものお話、僕よく野球の流れっていうか分かってないですけど、うん、ここ3年で由伸さんは良かったんですか、うん、ストーンさんから。
まあ、さっき言ったけど、かわいそうっていうか、
かわいそうはまあ、かわいそうはそうなんでしょうけど、まあ、例えば監督として見たときに、この能力値としてどうなのかな。
はっきり言って、能力値としては低いと思ってる。
へ
ぇ、うん、残念、あの、監督のコーチングっていうかさ、マネージメントの訓練をせずにやらされてるから、